今日はかっちゃんも日頃ワーシップしているくれてるメンバーが、いないということで、僕はギターを、弾くことになったわけなんですけども、普段ベースで気楽に弾いてるんですけども、なかなかこの、いつになってもこのギターで弾く、前立ってするというのは、なんかこう、慣れないというか、いつかちゃんとできるようにしたいなと思いながら36年経ってしまってるんですが、そういうわけでですね、それでも人がいないということであれば、やるしかないというわけで、そういう意味で主の働きに間に合うものとなっているでしょうかというところでですね、間に合うものになりたいなと思います。で、この御言葉ですね。はい、お願いします。次。良い技に間に合うものとなるというこの言葉があります。第二テモテ2章の20節と21節にあるんですけども、お読みします。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。また、あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ですから、誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち、清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。と。こんなにあります。主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。とあります。で、どうすればそのようになれるのでしょうかというのが、この2つの説にありますけども、この御言葉は、パウロがですね、若いテモテに送った御言葉なんですけども、キリストが最もこう尊いことを用いる人になってほしいということを、ここでパウロは願ってですね、テモテに送ったわけですね。で、3つのことを進めています。神様の最高の計画に達することを諦めない。で、神様が御心の器としてあなたを用いるにまた任せましょうと。で、罪とその結果があなたの人生でなすべきことの妨げにならないように、神様のそばにとどまりなさいと。このように進めています。で、神様は一人人に最高の計画を立てていらっしゃるということを私たちは知っているんですけども、なかなかそこに到達しないと、だんだんとこう気が萎えてきてですね、心が折れるとか、そういうこともあるかもわかりませんけど、でも諦めるなとパウロは言ってますね。で、一人一人また計画があって、器として立てられている。そのことを神様がどのような計画をしているのか、どのような用い方をするのか、それぞれ目的があって、自分の目的、神様の目的、それが一致すれば素晴らしいと思うんですけども、それを知るまで神様に任せましょうと。そして、そのことをすべて、こうね、邪魔するものがある。いろんな誘惑やら、また、サタンの策略とか、そういうものから、自分の目的、妨げられるものから、避けていきましょうと。そして、ここで言っている、不義ですね。不義から離れるというのはどういうことなのかということですね。それは神様が私たちを作られた目的から外れたような生き方。それから離れましょうと。罪というのはもともと、的を外すということですね。神様の言われている祝福の恵みのその的を外したような生き方をすると、それは罪なんですと。いろんな罪を思い浮かべるかと思いますけども、最終的には神様との関係が保てない、そのような生き方。そこから離れましょうということですね。そこから離れると、どれだけ良いことが待っているでしょうかということを、パウロは、手元に言いたかったと思います。そして、もう一度、テモテの2章20節ですね。大きな家にはってありますけども、大邸宅思い浮かべるとですね、金や銀の器があります。で、ここで言う大きな家というのは、神の教会。いろいろな器というのはクリスチャンのことですね。 で、毎日使われる器もあれば、まだ使われてない器もあります。そして、神様のその技に使われるものは尊いものですと表現していますけれども、その奉仕の内容が尊いとか尊くないとか言っているではないんですね。で、神様のその目的、神様の働き、それに用いられる器というのは最も尊いものなんですと。で、場合によってはですね、私はまあただの土でできた方ですから、金や銀ではなくて土ですっていうふうに、こう謙遜な気持ち、評価を自分でされる人もおると思いますけども、聖書にはですね、金の器や銀の器もありますと書かれています。だから金や銀の器はこう尊いことに用いて、木や土の器はじゃあ卑しいことに用いられてるのかなというふうに今考えるんですけども、まあ実際そうかもわかりません。その金や銀というのはメインディッシュに使うかもわかりませんし、木とかね、土の器はゴミ箱に使うのかもわからないと。場合によっては、犬の餌、当時犬はいなかったんで、まあ今でしたらね、猫の水、そういうのが器になるかもわからないです。でも、例えば音楽で考えるときにですね、プロがいて、セミプロがいて、アマチュアの人がいます。で、教会の中でもしそういう人がいたとしたら、じゃあプロは金なのかとかね、セミプロは銀で、素人アマチュアは土なんでしょうかっていうことを考えますね。で、実際この神様の教会でその用いられるというそのような器というのは金や銀、土とその品質は関係がないという、実際は清められたもの、そのような器が神様に用いられるのですと、神様に有益なものとして用いられる、そのように変えられていくんですと。そして神様は陶器師ですので、土の器からも神様の目的に沿った器を作ってですね、どこに取っ手を作ろうと、どこに口を作ろうという、そういう目的のによって沿って形作られていくわけですね。ですから私は金じゃないっていうふうに思う必要はないんですね。で、警備風と非常に関わりの深いですね、ミュージシャンとしてですね、スティーブ・フォックスというのもあります。キビが始まる頃からもうずっと関わってくれて、いろんな協力してくれてですね、特に賛美に関しては音響とかですね、楽器とかいろいろと、助言を与えてくれたんですね。お世話になったわけなんですけども、彼はここにいるときは普通の、まあ、おじさんというかですね、本当は日本を代表するスーパーロックバンドというかね、五大王のメンバーなんですね。で、そういうふうに見方をすると、まあ、ミュージシャンとして見たときには、まあ、雲の上の人かもわかんないですけども、金の器っていうことができるかもわかりませんけども、彼も神様を信じて、恐れているわけですので、非常に謙虚ですと。ですので、ここで、親父と言われようが、協力的な、非常に、親切な、まあ、人なわけなんですけども、清められたという、そういうことも、そういう意味では言われるんじゃないかな、言えるんじゃないかなと思います。ですから、人間の、賜物、才能ではなくてですね、清められた器、神様を恐れる器、そのようなことは必要なんですと。そして、そのような人がいろんな形で用いられるんですよとあります。で、パウロはですね、コリントで、このように言っています。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。第二コリント4章の7節。パウロも非常に高い教育を受けて、もうエリートと呼ばれていた人ですけども、神様の前には自分はもう土の器なんですと。でも、その中に宝であるイエス・キリストを持っているのですというふうに言っています。そして、なぜそのように言ったかというと、 いろんな神様の必要な技をするときに力が与えられる。これは自分の力じゃないんですよ。キリストが与えてくださったもので、一つのことをやっていけたのです。だからこれは、恵みの他じゃないんです。それ以外のものじゃないんですと。その恵みは本当に計り知れないものなのですということをここで言いたかったんですね。神様のそのメッシに従って、神様がしてほしいということを、その時にですね、できるように備えておくということが、従う。そのような間に合う人になるということが必要なんですね。で、次にエレミアの29章11節。この御言葉は本当に一年何回読むかなというぐらい本当に読みます。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。一人一人に計画が立てられているんですよって。でも不安に思うことはないんです。それは災いじゃないんです。時としていろんなことをちょっと不安に考えますね。老後はどうなるんだろうかとか、今実際にもう老後のことだけじゃなくても今日明日のこと不安あるかもわかりませんけども、神様の持たれている計画というのはその長いスパンで見たときに本当に恵みの道であった、ある、もうすでにそのことは備えられています。それに向かって行きましょうと。で、その計画というものはあるのだということを覚えておく必要がありますね。そして具体的にその計画が示してもらえたとしたらですね、その目的に向かってですね、ひたすらその目的に向かって歩むと。それを本当に見据えてですね、そこから目を離さずに行きましょうと。で、マッカーサーがこういうふうに言っています。人はただ老いるのではなく、理想と目標を失うから老いるのだと。みんなそれぞれ老いていくわけなんですけども、本当に老いるということは自分の理想、ビジョン、目標を失った時点で本当に老いるんだと。目標に向かってひたすら歩んでいる人は非常に魅力的に見えます。いくら年齢的に年がいったとしても非常に若々しいというか非常に力強いものを感じるんですけども、体は、肉体は滅びていくものなんです。ですから、年とともにシワも出てくるかもわかりませんけども、人生のビジョンというか目標がある、そのような人は心、魂というか霊にはシワが寄ることはないんですって。そして目標を見定めるという意味ではですね、昔のあの船の航海する人々、方角を確認するにはですね、まだコンパス、シンプルなコンパスしかない場合は北極星を見上げていました。この北極星明るい、まずこの北極星を見つけてこれが北やなということを確認するわけですね。なぜ北極星なのか、だこれは動かないんですね。他の星は時間が経つと動くわけですね。動いたのをどういうふうに奇跡が残るかというふうに見えると、つってみましょう。こういう感じなんですね。北極星は真ん中で動いていないんですね。他の星はだんだんと時間の経つごとに動いていく。ぐるっと回っているので、定まっていないですね。動くものを目標にしてしまうと、方向を見失ってしまう。でも、動かないもの。そこを見据えて歩むと方向を間違うことがないんですと。ですから私たちは神様、変わることのない神様を中心とした人生という、そのような目標を、見出して、それを掴んで、それに向かって歩むことができるように心がけていきたいと思います。それと、まあ、神様のように間に合う、そのような人が、聖書の中にネヘミヤという人が一人おります。で、彼はそのリーダーとしてですね、統率力と組織力との模範的リーダーというふうに 言われていますけれども、旧約聖書にもネヘミヤが書いたその書簡がありますけれども、この彼ですね、彼はその非常に、まあ、パウロとよく似て、非常にエリートであったんですね。でペルシャの、まあ、高級官僚としてですね、安定した生活を続けることもできたわけなんですけども、自分のそのふるさとエルサレムはですね、完全に潰されていたですね、当時。ですからそれを再建して、で、ま、もう一度この人々の信仰をもこう立て上げようと、そのことをビジョンとして神様から与えられたのでですね、その地位というものを捨てたんですね。そして苦難の道を行くことを決めました。そしてその目標に向かってですね、具体的にいろんな計画を立てていたんですけども、一つのチャンスの時が与えられました。それはアルタシャスタ王の前に出て、その希望を述べるという、そういうチャンスが与えられたと。でその時に、まあ、行ってみなさいと言われた時に、即座にですね、三つのことを王様にリクエストしました。私に長期休暇を与えて、エルサレムに行って神殿を再建させてください。で二つ目が、総督たち宛ての手紙を書いて、私がどこでも通れるようにしてくださいと。三つ目が、番人アサフにも手紙を書き、木材をもらえるようにしてくださいと。この三つのことを具体的に王に伝えたわけですね。で、もう彼はですね、まあ、王に会う前にいろんなことを思い巡らして、まず自分がその仕事もあるんですけども、休みを取らせてくれ、まあ、まずはね、時間を確保するということは必要だと。そして移動するのにいろんな制限があったみたいですね、当時は。ですから移動することがスムーズにできるようにしてくださいというのが必要だなと。そして材料もいるよと。その木材を調達するには誰に行ったらいいかというのも調べて、名前もちゃんと押さえていたと。そのような具体的なことを王に伝えることができたということですね。ですから王も、あ、こいつは本気やなということは分かったと思うんですね。で、同じようにいろんなことが私たちもビジョンとして与えられたときにですね、それを実現するためにはどうしたらいいかということを考える必要があると。具体的にそこに至るためにはどうしたらいいかということをあらかじめ調べて、情報を収集して、そしてどのように動いたらいいかということをいろんなシミュレーションしておく必要があると。それがネヘミヤの祈りだったわけですね。ですからいろんな手違いがないようにとか、具体的にいろいろ考えてみて、計画を立てていたその準備の期間、そういう期間がありましたので、王が質問したときに、ちょっと待ってくださいねって、調べますじゃなかったんですね。ですから私たちもこう何か計画するときにビジョンが与えられましたと。でそれにこう大胆にこう計画に向かって行きました、祈るの忘れてましたということはあるかもわかりませんし、逆にそのために祈ります、でも熱心に祈ります、でも具体的な計画してませんでした。だからこのバランスが必要なんですね。だから本当に祈る人は準備する人ですっていうふうに言われますけども、自分が準備できることは全てこう準備していきましょうと。自分の力で何事もやるというそういう意味ではなくて、準備できることは自分でまずして、そして祈ると。計画を立てるのは自分なんですよ。それを導くのは神様なんですということで、だから無計画というのは無責任ということなんですね。神様自身もこの天地を創造するときもいろんな計画をのもとに実行されたと、聖書を見るときに見ることができるんですけども、徹底的にこう計画を立てていったと。1日目、2日目、3日目、そのような秩序があって、そういう計画がずっと、実行されていきましたと。で私たちも神様が手も足も与えてくださってですね、考えることができるような能力も与えてくださったわけなので、最善を尽くしてですね、計画に向かっていろんな知恵をいただくように していく必要がありますと。で、あるですね、州長、村の州長はですね、都市を取りましてですね、自分のもう仕事、息子にこうね、引き継ぐという、そういう時が来ましたと。それですので、引き継ぎの計画を立てました。で、州長はですね、その息子たちを、まあ、特性を見るためにというか、試すために、狩りに連れて行きました。で、そこに大きな木の上にワシが一羽いるのが見えたんですね、州長の目に。で、三人の息子はそこにいたので、まず一人目、長男にですね、何が見えるって聞いたんですね。すると、長男は、はい、空と木が見えますって言いました。で、二人目にですね、次男にも同じように質問しました。次男は、木と枝とワシが見えますと答えました。狩りに行ったわけですね。で、三男にですね、同じように聞きました。息子よ、お前には何が見えるか。はい、ワシの翼が2枚見えます。その翼の間に胸が見えますと。そこをめがけて矢を射なさいと州長言いました。そして命中したわけなんですけども、州長はこの自分の仕事を三男に譲ったんですね。狩りをするならばですね、彼に精神を集中しなければならないという話ですね。で、彼に行くときに自然の中でですね、その目的はワシなんですね。ワシを仕留めるという目的を持って出ていくわけなんですね。ですから、ワシに精神を集中するということは大事なんだと。ワシもそのワシの胸を見て、そこを矢でいるという、そのことが目的なので、そのことにフォーカスする必要はありますと。で、景色を眺めに行っているわけじゃないので、山の色が綺麗です、じゃダメなんですね。ですから、漠然としたような歩み、山の景色を楽しむ、その目的であれば、それは十分いいんですけども、ワシを狩るという、その目的には全く、目的が沿っていないわけですね。私たちも目的、具体的に与えられたら、その目的をより具体的に、もうフォーカス、そこに見つめてですね。そして、そこに歩むんですね。歩んでいくためにはどうしたらいいか、ということを考える必要があると。漠然と歩んでいては、成功する道を歩むことはできませんということをここで教えられると思います。だから計画を立てて祈って、そして実行するという。そして、そのことによって神様からの成功をいただくことができるように、神様の私たちに与えられている計画を私たちがそれをつかむことができるようにですね、そのようなものとなっていきたいと思います。はい。では祈ります。天の父なる神様、私たちがそれぞれの人生の目標を見据えた生き方をすることができるように、その過程においてですね、神様から召された神様の技、一時一時その間に合うことができるような備えができますように、そして小さなことにも忠実に当たることができますように、私たちに力を与えてくださいますようお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。